暑い広島の夏って夕方になっても本当に暑いんだよな。東京とか岩手に住んできたけど、やっぱり朝晩は少しホッとするなみたいな涼しさもあったような気もするんだけど、まあでもこの暑さが地元を感じさせてくれてるって言えばそれはそれでよかったりもするのかな。あ、水分補給っと。あ、長尾さん。
どうもどうも、お待たせをしました。暑いですね。
ちょっと水分取ってください。
とんでもなく暑いですね、本当に。
水飲んでいきましょう。
はいはい、はい。
さあ始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社エルユートワイヨの長尾純平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の知り合いにすごい大学生がいるんですけど、うん、ちょっとご紹介したくて、はい、尾崎美優さんという長崎県の出身で、はい、尾道の大学に今通っている3年生なんです。ほうほうほうほう。でこの子あの高校生の頃に全国高校総合文化祭、うん、まあ、文化系の部活動のインターハイとも言われるような大会なんですけど、アナウンス部門で全国ナンバーワンになった経歴があるんですよ、うん、
すごい。
でとにかく彼女はチャレンジ精神あふれる行動派で、はい、大学に放送研究会がなかったから、うん、2年生の時に自ら立ち上げて、うん、メンバーを集め、日々の練習メニュー、活動内容を自分がこれまで全て作り上げてきた。
フロンティアスピリッツがすごいですね。開拓者だ。
そうなんですよ。
すごいな、ね、え、
で、うん、この夏はですね、うん、自分が長崎県出身でやっぱ広島に来て縁があるって、うん、住んでいるっていうこともあって、うん、原爆に関する作品とか本を日々の読みの練習に取り入れ始めたと、うん、はい、で今後は YouTube とか SNS を使ってよりいろんな活動の幅も広げていけたらなと。
すごい。これはだから考えるんじゃトミーの、うん、後輩になるわけですよね。やっぱ目指すところはそういうところに行くのかもしれないし、ね、
もう全然結果は私違いますけど、いやいやいやいや、同じ大会には出てました。
あ、そうなんですね。ですです、やっぱ出られてた。
はい、
結果は、
あ、まあ、うん、全国大会は出ました。
なるほど。あ、すごいすごい、 いやすごい、僕からしたらもうすごい話ですよ。
いやでも本当こうやってすぐ行動できる、うん、周りの力をちゃんと借りて形に作ることができるっていうのは、うん、今後とても役立つ能力かなと思うんで、うん、
やっぱりね、あの目標をね持てとは言わないけれども、うん、ないよりかは持ってた方が推進力が高まりますから、何をするにしてもバイタリティだったり、そこに目指してどう行動すればいいかと考えていくので、そういう意味ではあの素敵な方だなと思いますよね。これからがすごい楽しみな、ね、素晴らしい、
尾道を盛り上げてくれるパイオニアになるかもしれません。
いいですね、
長尾さんの部下になるかもしれません。
いや、会いに行きましょう。
行きたいな。
さて、この番組は株式会社エルユートワイヨ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では1曲お届けした後、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。
はい、今日はですね、あの、まあ、街の活動をしている人たちを紹介するっていうね、こう番組の、ね、コンセプトで考えてですね、うん、やっぱり活動の原動力として必要なアイデンティティ大事だよねっていうことで、サカナクションのアイデンティティ。
長尾純平、瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。リスナーの皆さんが住んでいる街の情報、お悩みなど、あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。まず今日の待ち合わせゲストがどんなことをしているのか、どんな魅力が詰まったお人柄なのかをご紹介したいと思っております。
はい、お願いします。
なかなかあのお付き合いとしては長いんですけれども、はい、今日資料を拝見して、あ、そうだったんだみたいなことも気づくこと多いんですけれども、
はい、
僕のイメージはですね、うん、 足で稼ぐデカって感じですね。何を言ってんだと。
現場に行くタイプ。
現場に、現場100遍のタイプでございまして、やっぱりこうマーケティングとか企画リサーチとかいろいろなものをこう精度を高く突き詰めていくときに、まず現場100遍調べる、一つ一つこう不明点を潰していく、でこうあるべきみたいなことを本当に実直にちょっとずつ積み重ねて精度を高めていくっていうあのお仕事をされているなという印象を持っていて、
はい、
あの僕はとてもそういう意味でお仕事のあり方としてはアプローチ向き合い方としては尊敬している方でもあるっていう感じですね、
はい、
はい、そのようなですね、方なのですが、早速登場していただきましょうか、
はい、
今日の待ち合わせゲストは横浜を拠点に全国で活動している一般社団法人防災ジオラマ推進ネットワークの上島博史さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。よろしくお願いいたします。
初めて聞きました、そんな。
いや、もうずっとそういうイメージを持っていて、
それはなんかね、そんな風に言われたことがない。嬉しいです、ね、
嬉しい。大丈夫ですか。
なかなか人を見る目があるなって。
人を見る目が、ありがとうございます。人を見る目だけは
冗談です。
なんかマーケティングっていうととても広いじゃないですか、
はい、
その中でいうと上島さんが得意とする領域ってどこになってくるのかっていうのは。
おー、そうですね、その分野っていうことで言ったら食品系が、まあ、今までそれはたまたまっていうことでもあるかもしれないですけど多くて、
はい、
で特に酒分野が多くて、いろんな種類の酒のお仕事をして、その仕事をするたびにその酒をたくさん飲んで好きになって
そのお酒のお仕事ってどういう。
お酒をまあどうやってみんなに飲んでもらうかみたいな、そうメーカーさんの仕事ですね。
ハイボールを、
はい、
あの某メーカーさんと一緒に流行らせる PR とかその周りのお仕事されてましたよね。
あ、そうですね、 PR のもう一歩前段階っていうか、おうおう、前にインタビューをいろいろしてるとウイスキーって美味しくないみたいな、
うん、
もうなんか二次会三次会で連れてかれた部長のなんかどうでもいい愚痴を聞きながら
お酒のせいじゃない
体験が悪すぎた。
なるほどなるほど、はいはい、体験ですね。
そうなんです。
うん、で確かに、
それを一杯目にとにかくいい品質のものを飲んでもらおうって、っていう風にしたこととか、いろんなことですよね。もちろん営業の人もすごく努力をしたし、みたいな感じだと思いますけど、
もう今やねハイボールなんてね、
確かにお父さんが飲むイメージでしたもんね、ウイスキー、
そうなんです。
それが今やお友達が、
普通に
ね、っていうね、
本当に。
キャリアとしては東京大学で教育社会学を学ばれたということですけれども、はいはい、
これ先生になる方多いんですか。
先生になる人はほぼいないですね。
何を学ぶような学科、学部なんですか。
その教育によってこう社会がどう変わっていくのかとか、変えられるのかとか。
そうそう、これは難しい
ぐらい止まらなかった今。
でもね、分かんない、あんまし学校行ってないからね、よく分かんない。
これは太刀打ちできるかな。
何から聞いていけばいいか
しら。
いやいやいや、
教育が社会にもたらす影響力、
影響力、
それを学んでその後に大日本印刷に就職されたと、はい、
そうですよね、東大卒でしかも大手の会社にこう入られて、 ではそこからじゃあなぜ自分の会社を立ち上げるっていう経緯に至ったんですか。
まあ、そこもいろいろこうありましてですね、
その会社名がフロッグっていうんでした。
フロッグス、
はい、
カエル
ですよね。
カエルです、はいはい、
なんでカエルなんですか。
カエルはですね、はい、自分で会社を作ったら、
はい、
生き物の名前を会社名にしたいってずっとそれは思ってたんですよ。カエルっていうのは、まあ、みんな馴染み深いし、
うん、
でカエルってその、まあ、いろんな意味でこう水陸両用だったりとか、
うん、
あと生態系の、ね、ちょうど真ん中辺にいるんですよ。
なんか
もうずっと難しいこと
を
言うんです。いやいや難しくないの全然。
生態系
、いわゆるね、こう、はい、生態系ってやつ、食べたり食べられたり
とか
のやつの、
はい、
あれのちょうど真ん中辺にいて、田んぼからカエルがいなくなると、いろんな要するに物が滅びてしまう、
生態系が崩れる、
そうそう、というふうにも言われてたりして、まあ、そんな存在になれたらいいよねとか、
なんか単純に僕フロッグスカエルだから考えるとか、なんか
それもある。
あ、それもあります。
あの名刺のね URL 見ていただくと、 考えるドット JP。
ほら
ほら
ほら、僕はそのレベルです。
いえいえ。
お仕事があの防災ジオラマ推進ネットワークっていうお仕事されてる、はいはい、でその防災ジオラマっていうのは一体何なんですか。
はい、これが段ボールでできてるんですけど、段ボール製のジオラマのパーツ、投稿線上にくり抜かれたパーツを重ねていくと自分たちの街の地形がそこに出来上がると、
うん、立体的に
立体的にいく、
うん、そうなんです。あ、
それをだから防災で取り入れるってことですか。ね、
そうなんですよ。実際僕ら出来上がり品のジオラマをこう渡すわけじゃなくて、はい、プラモデルのパーツみたいになってるものが何枚も何枚もあって、はい、それをまあ、あの授業だったりイベントだったりで、うん、子どもも、まあ、大人も結構夢中になってやってくれるんですけど、うん、こう外し枠から外して積み上げていって地形を作り上げると、
うん、へえ、
面白い。
それがだから段ボールでできてるってことなんですね。え、なんで段ボールにしたんですか。
まあ、もともとこの取り組み始めたきっかけが東日本大震災の、はい、後にですね、はい、あの石巻っていうところに、うん、今野さんっていうですね、まあ、梱包会社さん、
はい、
いて、でその今野さんが、まあ、いろんな取り組みをしている中で、こうご自身でもそのパーテーションを避難所に段ボールのパーテーションを配ったりとか、うん、あとはその段ボール製の家具みたいなものを仮設校舎に
ね、あったりしますよね、は
い、強化段ボールっていうやつですね、
はい、はい、
そういうのを学校にこう震災後すぐに仮設校舎で使えるようにとかっていう形でいろいろ取り組んでたりとか、はい、そんな人と会って、うん、一緒にこの近野さんと一緒にこの段ボールを活用して、うん、なんか防災に役立つことができないかなっていうふうに考えたんです、うん、で近野さんもよく言うんですけど、その身近なものが形を変えて別の役に立つっていうか、うん、いろんな次元で役に立っていくっていうことがすごく自分ごとにつながっていきやすいっていうところがあるかなと思う。
では後半また詳しくお話を伺うんですが、ここで一曲お届けしたいと思います。ゲストの方に選んでいただくんですけれども、上島さん、どんな曲をどのような思いで選びましたか。
はい、曲はあの A ちゃんですね、矢沢永吉さんのチャイナタウン。
はい、は
い、いやまたいぶし銀な渋い選曲を
で、まあ本当に中華街を通って通ってるみたいなのに近いので、うん、毎日毎日会社まで、そういう場所でもあるし、うん、すごくね独特の成り立ちをしている場所なので、チャイナタウン、あの横浜の中華街っていう場所が、うんうんうんうん、なのでその、 あの意味もあってあの選曲しました。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
今日は横浜を拠点に全国で活動している一般社団法人防災ジオラマ推進ネットワークの上島博史さんをお迎えしています。引き続きいろいろお聞きしたいと思いますが、
はい、
気になっていることがある。
そうです、はい、T シャツです。
T シャツ気になりますね。
上島さんの T シャツ、
はい、
あれ投稿線ですかが描かれてるんですか。
さすが鋭いですこれもおっしゃっていただいたように投稿線で、うん、まあ、地形を描いてるんだけども、はい、鳥なんです
ね、うん、あ、鳥の島みたいな感じで、
周りが島の形が鳥みたいな、
うん、はい、はい、
そうなんです。なんで鳥かっていうのは、はい、そのジオラマって俯瞰して街を見るじゃないですか、うん、鳥の目でこう引いてみた時に、は
い、
今までとは違ったものが見えてくるよねっていう。
すごい。
でここにちょっと
口に加えて
幸せを運んでくるみたい
な。あ、ハートの島みたいなのを加えてる。
なるほど、面白いですね。
すごい。
なる
ほど、鳥を取り入れたと、はい、
それは何言わなきゃダメでした今言いたかった
言いたかった
鳥を取り入れられた、
はい、は
い、いいと思います。
実際に今はこう小学校だったり、はい、防災のイベントとかでされてるんですか。
そうです。
広島でもその授業、はい、減災防災の授業されたことあるんですか。
あります。広島多いんですよ。
やっぱりそれ広島の地形とか関係があるんです。
地形もやっぱり関係はある んですよね。その、広島って花崗岩質のところが多い、まあ、
花崗岩質、うん、
でマサドって言われる
マサド、
花崗岩が
習ったな
それは広島の人の割と習うこと
メジャーなこと、
そうなんですか、そうでもない、広島だから習うことみたいです、
みんなうなずいてますね、
やっぱそう、
そうだったな、当たり前のように習ってたけどって広島だからなんですね、
単純に川が多いじゃないですかね、水害とかはありますよね、
そうそうそう、川もねもちろんね、そのリスクが、水害のリスクあるし、そのマサドが崩れやすいんですよね、
は
い、なので土砂災害が起きやすかったりっていうことがあって、でまあ、そういうことも関係もしていくつかワークショップやったりとかっていうことが、う
ん、
最初に作った地域はどのあたりですか。
一番最初は安佐南区のところですね、うん、災害があった、実はそのジオラマとしても一番最初に作ったジオラマだ。
なるほど。最近プロジェクションマッピングを絡めるみたいなこともお聞きしたんですけど、具体的にどういう絡め方になってくるんですか。
ですね、その、まあ、ジオラマただポンって置いといても、まあ、それはそれなりに目立つから訴求力はあるんですけど、そこにいろんな防災以外の情報だったりとかを混ぜて投影していくと、単純にその興味が持たれやすい情報、
街が見えてくる、
そうそうそうそう、そんなのをこうプロジェクションしたり、うん、あるいは AR でかざしたら出てくるとかっていうことを
デジタルを絡めてい
く、そうなんです、そういうことでなるべく多くの人にこう興味を持ってます。あと一番僕らが重視していることっていうのは考えてもらうってことですね、考えてもらうっていうのはそのジオラマ出来上がった時にこれを見て、せっかく地形がそこにあるから、
はいはい、
どこが危ない場所だと思うとか、なるほど、全くリスクがない場所なんて存在しないんだから、何かしらの理由はあっていいはず で、
はい、
でそういう意味でこう考えてもらうっていうことをすごく重視してるんですけど、
そうですよね、まあ、もう AR とかになるといざっていう時にももしかしたら役に立つかもしれないですよね、はい、あそこは高いからあそこに逃げればとか、
そうですね、
そういうのにも使えるかもしれない、
なんか発展性がありますよね。例えばそこにレイヤーを重ねていくのもデジタルでできるようにするとか、はい、水害があった時どこまで水が浸透してくるかっていうのを水のレイヤーをかぶせますとか、
シミュレーション、
シミュレーションができるっていうことですよね、
本当にそう
です、すごい技術革新だ、これは面白いですね。
さてここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話なんですけれども、
はい、
ここだけの話と前置きをつけてお話しください、
はいはい、ここだけの話、
ここだけの話、
いや本当ねここだけの話ですよ、
はい、
本当にここだけの話なんですけど、防災ってやっぱり人気がないっていうのはどこかであるんですよね。最近でこそ防災はなんていうか、まあ、取り上げられる機会も増えたし、すごく大事なことだよっていうのはいろんな意味で伝わってきてるんですけど、積極的にじゃあそれに取り組もうとかっていう人って そんなにやっぱり多くはなくって、まあ、本当にさらにここだけの話で言うと、僕自身もその東日本大震災の時にそういう後にそういう活動を始めるまでは防災自体に本当にあまり興味がなかった、
確かに確かに、
でそういう状況って今どこの町にも起きていて、やっぱり防災訓練とかをやろうとか防災イベントやろうっていう風にやってもなかなか人が集まらないし、集まってもやっぱり年配の方々でいつも同じようなメンバーの方が同じような訓練をしてたりとか同じようなイベントをしたりっていうことで、なかなかこう裾野が広がっていかないっていうか、入り口がきっかけがつかみにくいみたいな状況になっているっていうところがすごく課題なんですね。ずっとそれは課題だと思います。
やっぱり自分の体験として身につまされないと、どっか他人の庭というか対岸の火事みたいな印象を持ってしまいますよね、
そうなんですよ、やっぱりその入り口だ、僕らがやってるのはジオラマであんまりこう高度なことを学んでほしいとは、まあ、思ってなくて、
なるほど、
なんか地形こうなってるんだっていう割とシンプルな話と、それからなんか こういう地形だからこういうリスクが起きるんだなっていうことを考えてもらったり、なんか危ないかもしれない、これはみんなでこの地形を見てもっと考えていったらいいのかなっていうぐらいの感じを思ってもらえる、本当の入り口の入り口、
なるほどなるほど、
のハードルを下げるっていうのが、あの僕たちがやらなきゃいけない役割なのかなっていうふうに思って活動してます。
防災っていうと広すぎる気もするけれども、自分の住んでいるエリアとか、本当局所的な場所だけでもちょっと意識するぐらいのものでもやっぱ防災意識としては大事かもしれないし、いや
全然違ってくると思います。
それがそうですね、等高線で気づけるのであれば、やっぱりそこって面白いですね、体験としては。
そうですよね。あの最近防災士の資格を取る芸能人とか、アナウンサーの方とかテレビに出てる方が多いかなっていう印象があって、確かにもちろんこうメディアで多くの人に伝える立場の人が知識を持って伝えるっていうのも大事だと思うんですけど、こうより身近な人がじゃあ身近なその場で目の前にして防災っていうものはこうだよってこう差し出して理解を深めてくれる、まあいわば教育ですよね。でそれをしていってくれる人ももっと必要なのかなっていう気がしていて、その時に役立つのがこの防災ジオラマかなっていうふうに思って、であと思ったのは、例えば目の不自由な方が触って立体でその街を知るっていうことにもつながる、まあ、本当防災教育には必須の教材な気がしました、
アカデミックでありながら体験、遊びながらっていうのも含めて子どもも入りやすいなと思うし、
そうですね、
可能性が大きいですよね、
全学校に置きたいぐらいなんですけど、これ上島さんに防災ジオラマ、授業をしてほしいっていう方はどうしたらいいですか。
ですね、あのウェブサイトが防災ジオラマ、推進ネットワークっていう名前、長い名前なんですけど、で、まあ、防災ジオラマって検索していただくと多分出てくると思うので、そこにウェブサイトの中に問い合わせフォームがありますので、そちらからこう送っていただければ私の方に届きます。
なるほど、
はい、分かりました。
まずはお話を聞いてから。
そうですね、
そうですね、でも本当ね、僕らがあの行くっていうのももちろんね、あのよくあるし、最初は僕らがやったとしてもそれで終わりじゃないわけじゃないですか、だからそれをちゃんと地元の方が語るっていうことが、僕らそうは言ってもそのよその人間で、あの町のことをそんなに知ってるわけじゃないので、その知ってる人がかあの話すこととか、知ってる人の視点でさらに加わることってめちゃくちゃもう大きいと思うから、そういう方々と一緒に活動して、
町を盛り上げるのも大事ですけど、町を守るのも大事ですね。
自分たちで切り開いていきましょうというところでございますね、ありがとうございます。長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは一般社団法人防災ジオラマ推進ネットワークの上島博史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さ
あお別れの時間が近づいてきました、いやでも今日のゲストの方のお話はすごかった。
もう話しているとあっという間ですよ、時間が。やっぱりその上島さんずっとね、足で稼ぐデカのような、ちょっとずつこう実証を重ねて、何かを形にしていく、それが今度等高線で高さをちょっとずつ重ねていくみたいなことにこう現れてるんだなと思うと、やっぱり何年ね、あのご一緒しても変わらない熱量を持ってる人だなっていう気がしましたね。
そうですね、特にこの防災っていう分野は何年 もう毎日日々をど努力が必要な分野かもしれないですよね、
そうですね、
学んでいく上では。
上島さんらしいやり方でこう広めていこうとしているっていうのはとてもあの素敵なことだなと思っております ね、
広島でもね避けられないですし、この梅雨が明けても夏でゲリラ豪雨とか台風シーズンとかありますからね。
もうね、人は防災と関わって生きていくっていうものですからね、
いや勉強になりました。
勉強になりました、ありがとうございました。
この番組ではリスナーの皆さんが暮らしている町のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの町にまつわるメッセージもお待ちしています。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの町で会えたらいいねを選んで送ってください。
はい、来週のメイン MC は瀬野明さんが担当します、ゲストはネットプロテクションズの営業事業開発責任者として、日本全国と台湾 東南アジアを飛び回っている石田純也さんです。広いですね。
そうですね、台湾東南アジアのその街情勢も気になりますね、うん、
気になりますね、うん、はい。長尾純平の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の株式会社 LU と YO の長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あなまちー。